劇団フロンティア、
ポッドキャスティング、フロラジ。
ときめく演劇用語は人形のとゆみです。
皆さんこんにちは。ときめく演劇用語は小屋入りあやかです。
そして、前回に続きまして今回も演劇ユニットエスセナセニョリータの方々に来ていただいております。
ときめく演劇用語はサブロク実写です。
ときめく演劇用語はバミリ山崎です。
ときめく演劇用語はカーテンコール中川玲美です。
ときめく演劇用語はマチソワ森田初音です。
来たマチソワ。これは次世さんから説明してもらっていいですか。サブロクっていうのは、
サブロクっていうのはなんかあの大道具とかで使う板のサイズ、うん、三尺六
かけ物分かってない響きだけどこのときめく、
あれさ、言ってみたいだけです、うん、
ありますよね。
そのほらサブロクのパネル3枚つなげて、
あ
かっこいい。
言ってみたいだけです。
なるほど、やっぱその響きみたいなね、ときめく、
そうですね。
なるほど。
あきさん
バミリ、バミリやっぱ五感ですね。
バミリってバがやっぱ
そうそう強めのバーと、うん、あのあれあの結局あのビニールテープじゃないですか、うん、でもビニテとは言わないんですね、うん、バミリなんですね、うんうん、それがまたも
うやっぱちょっとギャップ萌えみたいな、
そこバミっといてみたいな、
かっこいい、
かっこいい。なんだろう、2人とも上から目てる、
命令した
い
みたいな、言いたいみたいな、
そんな打って変わってその美しい響きのレミさんの
神からもう芝居終わったっていう達成感というか疲労感というか、そう、ね、なんか安心感というか、あれはもう何もにも代え難い、
うん、レイバーとか喋っちゃうね、
そうなんかもぞもぞしちゃうんだよ
お口が
舞台上ではセリフガンガン言ってたのにカーテンコールでは演劇言うと急にみたいな急にしょぼしょぼね、
さっきの勢いはどこに行ったのなるほど、そんなところにちょっと垣間見えちゃうわけですね森田さん、
はい、マチソワ。
マチソワって何ですか。
マチネとソワレ、うん、あの昼公演がマチネ、うん、で夜公演をソワレって
言うんですよね、う
ん、なんかマシソヨみたいな
韓国語ないみたいな、
ちょっと今意外すぎてなんか
脱力ね、
そうなんかさ
あーなるほどね
この返し、あーなるほどね
あやちゃんなんだっけ、
うん、私小屋入り、なんかあの前夜祭的な、これから始まるぞみたいな感じの、
ついに
入りましたよ。だって同じところの稽古場と
結局あのフロンティアの場合は一緒のね、いつもシアターの場所なんで一緒なんですけど、うん、なんていうかね、ちょっと響きが、うん、いい響きがいい。デミさんは、
私人形、
人形
って演劇なのに人形ってやっぱり最初聞いた時えってなって、人形っていうのはあのパネル、後ろの背景のパネルとかにを支えるなんていうの、二等辺三角形みたいな、
あ
の
直角三角形、
直角三角形、あそうだ、私直角三角形の手をしてるのになんで二等辺三角形直角三角形 あの木で作った枠みたいなのがあって、うん、それをパネルの後ろにつけて、うん、そこになんか砂と なんか重しを置いて、パネルが倒れないようにするっていう、その木枠みたいな、その支えの部分を人形って言うんだけど、うん、なんでこれを人形っていうのかもわからないけど、なんか人形、これが人形みたいな
ものすごくわかりそう。
腕とかもちゃんとね、あの木の枠だから、うんうん、通したり取りとかして、ここになんか両手に人形3本ずつとか持ったりとかして、人形みたいな。
みんな感覚が多いですよね。
っていうのがやっぱ好きだなって思って、そんな感じで思ってます。だからあんまりね、あの、うん、フロンティアはもう立て込みっていうか、あの舞台を先に作ってしまって、あんまり 後からあのみんなで一斉に仕込むよっていうことがなくて、その人形をね あまり見る機会もないんですけど、うん、誰かがつまずいたぐらいの
そこで転んだとかね
っていうぐらいしかないんで、あんまり馴染みはないんですけど、うん、やっぱりあの多分エスナさんとかはあの小屋入りしてあのいつも稽古している場所とは違うあのホールとかあの劇場を使われると思うので、そういう時には結構見かけたりとかするのかなと思うんですけど、うんうんうん、
私は人形って理解するのにだいぶ遅かったです、うん、あのしばらくなみんな何を言ってるんだろうでも聞けないし
知ってるよみたいな、そう
そうゆうかりが人形って分かってああってなって、あそこに人形いらないのみたいな
思えたせいの
無駄に言ってくる
言いたいみたい
なんか、まあ、最終的にあれが人形に見えますね、もう人形に思いますね、気が出てくるとね、そうそう大臣だからこう抱いてみたいなそんな、はい、あの演劇女子ならではのときめく演劇普通の人はね、
なんかね、普通に人形好きって言ったらちょっと、
ね、違うものみたいな、ね、うん、なんかバミリバミリって言ってもね、ちょっとわかんないよね、うん、
何バミリみたいな、
そうそうそうバミヤンみたいな
バミヤンバミヤンバシシューかと思っちゃう、ね、
間違ってるよっていう感じになっちゃうんで、うん、だからちょっとまた独特の世界かなと思うんです。ぜひぜひあの演劇始めた方はあなたの好きなあなたのときめく演劇を、なんかお気に入りの一つ見たら心に留めとくのもいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回も、このメンバーでお届けしたいと思います。あ今回はですねあのまた違った角度からのエッセナセニョリータということで、はい、後から、エッセナに加入したジセさんとそれから山崎さんに、を中心にお話を伺っていきたいと思います、うん、それでは、30分あ30分で収まりきらないかもね、とにかく長い間お楽しみください。
プロラジ
改めましてパーソナリティののとみです。
あやかです。
なんで今迷ったの
いやなんかあのもう一回あのこんにちはとか言いかけて
あいいんだよ言ったって、そんなわけで、まあ県内にはね、うん、あのいろんな劇団があるって言っていて、まあまあいくつかあるわけですけれども、まあ、これだっていう感じで多分あのエスセナセニョリータを選んで、入団された加入されたかと思うんですけれども、まあね、うん、選ばれたのはエスセナでしたみたいな感じで、っていうところで何がそんな魅力だったのかとか、うん、やっぱり心を引きつける何かがあったのかって、そういうところをね、はい、徹底解剖して、まあまあいいところはフロンティアに取り入れたりとかして、
悪い人になってます悪い人になってます
やっていこうかなと思います。ということで、ジセさんと山崎さんが後から入られたんですけど、
はい、
入ったきっかけとか聞いてもいいですか？
きっかけは、うん、私の友達があのレイミさんの知り合い後輩、うん、高校の時の演劇部の後輩でもともと関わってて、うん、で受付の仕事を一緒にしてくれて頼まれて、うん、で参加したんですけど、その子が産休に入っちゃって、結局私一人残って、うん、そのままズルズル残ったっていう。
ズルズル。なんかあの友達とオーディション受けに来たら俺だけ勝っちゃった。
それまでその富山市内に劇団っていうものが存在することも全然知らなかったし、うん、なんでああるこういうことしてるのはあるんだっていう、その時初めて知って、うんうん、まあ別に他に行くところもなく、私じゃここしかないんです。みたいな。
ああ、そうだったんだ。
運命の出会いというか、
そうですね、
そんな感じですかね。
そういうことにしときます。
そうですね、なんか神探されたんですね。
お名前。
あきさんはなんか、でもね、長い間演劇やってらしたから。
そうですね。私はまずその森奈さんと中川さんと、うん、今あのここにはいないですが、さくらさんと。うん、あの今のエッセナに入る前にちょっと社会人劇団で一緒に芝居してて、うん、で私ちょっと一時期芝居お休みしてたんですけど、うん、またじゃあ芝居をやるって時にあのさくらちゃんにちょっとじゃあ芝居また関わっていきたいから、なんか今立ち上げるらしいからよかったら手伝うよっていう風に話してたんですよ、うん、そしたらああじゃあまた手伝いに来てって言ったら
じゃあ照明お願いって言われて、
ええみたいな。まあ手伝うとは言ったけれども。
でその時にもう照明のオペレーションになってから、うん、そのままエスナにみたいな感じですね。
オペレーションっていうのはあれですね。あの照明とか操作して、はい、この色を出すとかっていう操作を実際する人
です。へえー、そうなんだ。
なんかもっと劇的な出会いとか、なんか街角で肩が触れ合って、エスナのチラシが落ちて、落としましたよみたいな。なかったね。
そっかそっか。
まあ、何かしら縁があったというか、
うん、
感じですね。
そうそう。
ちなみに入ってみてどうでした？なんか多分そんな感じだと、なんか元々エスナってこういうところだよって聞いてて入ったとかじゃなくて、
う
ん
そうですね、
なんかご縁で入ってきたって感じなんですけど、うん、入ってみて実際なんかやっぱ関わりやすかったですか？
ああです。あどうぞ。
どうぞ。
削り合って。
でもなんかその女だらけじゃないですかやっぱりエスナって、うん、で。そのパッと見やっぱ他の人から見たらその女ばっかでなんていうかその女のそのドロドロした感じって大変ですけど、うん、かのなのかなって思われるかもしれないですけど、うん、エスナやっぱりそのみんななんか付き合いやすいっていうか話しやすいし、うん、何でも話しやすいし、ま、結構思ったことも言えるしでもその引きずらずにこうスパッと切り替えて、うん、でワイワイできるときはワイワイできるからその多分皆さんが思ってるようなそのなんか女子特有のジメジメした感じと思われるとは全く違う感じですね、うん、エステナは、うん、すごくなんか心地よいというか、うんうん、こんなに褒めていいのか
な？いつの間にか馴染んでますよね。
なんか
喋、ね、ってるうちに、
うん、
なんか、
うんうん、居心地がいいって言ったら変ですけど、ね、なんだろうね、なんでしょうね。なんだろうね。
抜けられなくなる。
腹黒いレミさん。
そんなことないですよ。怖がらないで。
あんまり言うとまた
ないで。
あ、そうなんだ。じゃあ多分聞いてる人の女性ばっかりっていうイメージは多分違うんだなっていう。
すごいですかね。よく言われるんですよ。その女ばっかだったら大変じゃないとか。
喧嘩しないのとか。
そうそうそう。
派閥とか。
あれないの
か。派閥とか言うほどの人数でもない。
そうだよね。
ここでも、まあ、なんか3-3で別れたとかしても、どうしようもないし。ないから
だからってね。なんかやっぱり女子ばっかりの演劇っていうとなんか女子校のイメージとか高校生のねなんかそういったイメージになるだろうなっていう。そうすると多分女子校とかだった人とかなんか女友達いっぱいで遊んでた人はなんかいろいろあったなっていうのを思ってそのイメージになっちゃうんだなと思って。
あ
そっか。
あとなんかあのさっき小耳に挟んだのはなんか中身は皆さんなんか親父だっていうのを言っておられたんですけど、
なんでそれを掘り返すんです
か？そこだけは許していただいて、せっかく今隠そうだったな。
女性ばっかりなんだけどなんかあの実はっていうところ
も。おっさん誰が一番おっさんなんですか結局？
優劣とないよね。みんな均等におっさんだよね。
じゃあおっさんの中でもいろんなジャンルがあるってこと。おっさんのジャンル、例えばちょっとこの人はいやらしいおっさんになっちゃうとか、
なんかエロおっさん
か。ラッキーさんは完全になんかもうエロだ。
エロだよ、ね。
あれ？
エロか？エロか？エロ？
ダジャレ担当とかそう親父ギャグ担当とか。
親父ギャグ担当。でもギャグとか言わないですね。
でも親父発言はジジちゃんが一番多いかな。
あでもなんか富山弁とかでね、あなんちゅ川出しがんけーとか、
ちょっとちょっかい出す系はやった。
そうか。
若い女の子に目がないみたいな。
あのエセナの多分ブログ見ていただければ、
あ、
おっさんぐらいは多分分かると思いますね。
皆さんぜひ。
おっさん具合
とっても楽しい、そうですね、私も見せていただきましたけどなんかあの4コマ、6コマ、7コマ漫画みたいなのを撮ってましたね。
何やってんだかっていう大人が集まって、
いい大人が何やってんだかっていう
女性ばっかりだと思いきや実はそんな
でも男性もいらっしゃるからね、一応ね、一応ねって言ったけどなんか女子ばっかりでなんか苦労とかってあるんですか？
あの重いものとか、うん、ああいう王道とか、うん、仕込みの時、うん、やっぱ それは大変ですね、男手がないと。
なんか仕込みの時とかってなんか私たちは全然感覚がないんですけど、私たちは稽古場もさっきも、話せたけど、あの稽古場も、舞台をする公演場所も全部同じ場所なので、あの搬入したりっていう苦労が全然なくて、
羨ましい。
もうなんか舞台のセットがいつの間にかできてるとか、まあ、もちろんあの、ね、まあ、優秀な、あのスタッフがいてやってもらってるんですけど、そういうのであんまり物を持って運ぶとかっていうのはあんまり経験がないから、そういうところってやっぱり、あ、これはちょっとやっぱ男で欲しいなっていうのが一番痛感しますか？
ありますね。もうだってその荷物を運ぶにしたって、そのまず車がないからレンタカーでトラックを借りるっていうところから、でその電話してもう何ヶ月も前から予約入れて、でそのじゃあその日こんだけ荷物あるけどどう分けるかとか、人手が足りないから誰をそこにぶつけるかとか、誰にあの手伝ってもらうかとかも全部考えていかなきゃいけないし、
そっか、
大道具とかそういうセット一つにしてもやっぱ大変ですね。
セットってどこで作ってるんですか？どっか借りて作ってるんですか？それとももうその小屋入りしてからもう建てたり作ったりとか。
今はどうなんだろう。
小屋入りしてから組み上げてる、組み上げる前のものは、大のうちの庭先借りた
りとか、やっぱり
車庫とか
車庫なや、やっぱそれは私すごい思うんですけど、こういう地方で演劇やってる強みだなと思って。
確かに
都会だと、ね、だからそのレンタル倉庫とかレンタルスペース借りるとしてもお金かかるけど、ね、誰かんちの外でいいから置かせてっていうのは本当強みだなと思って。
うん、まあ、それもなかなか難しいんですけどね、その置いとく場所がなかなかこう
確保が、湿気
との戦いですよ。曲がったよ板みたいな、
鍵とか入れたりするんで、
ね、りますよね。
猫の糞との戦いとか、ね、鳥の糞との戦い。
でもそういうので逆になんか団結力みたいな、なんかその危機を乗り越えた感みたいな、このメンバーにやりきった感みたいなのがこう培われるっていうのも、まあ大変だけどいいところではありますね。そういう、
それはいいですよね。そうそうそう、エステナってあの一番最初に後から入った方は最初は必ずスタッフからなんか入るじゃないですか。だからそういうところでもなんか、あ、これは多分他のところよりも私はあしっかりしてる劇団だなってよく思うところなんですけど、なんかその辺はなんかこだわりみたいなところとかって聞いたりとか、なんか
どうですかね。わかんないので。
いやもうあの
下積み時代の
下積みは、あのやっぱ必要だって思ってて、あの役者やりたいっていう人でもあのやっぱ裏方の重要性っていうのは分かってないと、あのやっぱりうまく立ち回れないっていうのは、あのあるので、でなんかもう自分が目立ちたいからそれだけでいいっていうのでは舞台って作れないから、そういうところを知ってもらうっていう意味でも、あの必ずあの仮入団期間っていうのがあるんですけど、その間はあの役者じゃなくて裏方としてその体験してみようっていう期間を設けるようにしてるんです。
いいよね、裏方あっての舞台、
それはすごい思う。はい、やっぱその役者がメインとか役者が主役じゃなくて、やっぱ演劇はその例えば受付にしろ雑務やる人にしろ等しい責任を背負ってると私は思うんですね、みんながみんな。だからそれを最初からその下積みって大変ですけど、スタッフであの味わっていただくっていうか、その理解してもらうためにやっぱ必要な期間かなとは思いますね。
団結の仕方が違うんだよね。やっぱ公演1個作って、割とフロンティアなんかは、あの公演始まってその公演の間にみんななんかスタッフさんもやっと来て、なんかみんな集まって総出でなんか作り上げたっていう感じがするんやけど、やっぱ吉田さんはその前からもう最初からゼロから作るところとかからみんな作り上げてる感がすごい、なんかその話を聞いてるのあるから、
だから公演のあの楽屋とかありますよね。で役者はとりあえず当日とか前日はもう役者に専念させてもらうんですけど、そうするともうみんながそれぞれ自分のその、まあ、小道具さん、大道具さん、照明さん、音響さんってこうみんながその自分のやらなきゃいけないことをこうちゃんと やってるわけですよ。でその演出にあのここどうしようかとかこう相談してたりとか、そういうのをこうちょっと客観的に見れる瞬間っていうのがあって、もうねかっこいいんですよ、みんな。
惚れる、惚れる。
本当に。でも、あのエスナ T シャツがあって、背中にあのエスナのロゴマークが入ってる T シャツがあるんですけど、それを着て、みんなが適当、適、 テキパキ動いてる姿とか見るともうかっこいいって思う。本当にだからもうそれを見るとそういう役者として舞台に上がる時ももうみんながいるから大丈夫ってみんながちゃんとやってくれるからもう私は大丈夫って思える瞬間でもあるんですよね。
どうですか、なんか役者側でそんなことを思ってるなんて、
嬉しいですよね。
やっぱ私も役者もやったり、スタッフやったりもしてるんですけど、両方やってやっぱり思うことは、そのスタッフはその役者さんにそういう不安とか心配事をかけさせないっていうのが一番大事だと思うんですよね。当日そのやっぱりあのナチ言ってくれたようにその役に専念してもらうためにね、それができてその役者さんが思いっきり力を出せるってもやっぱり嬉しいんですよね、スタッフにとっても。
そうそう、多分役者とスタッフ両方やってるからこそ、あの役者だった時にスタッフさんにどうしてもらったら嬉しいかとかっていうのがすごく分かるじゃないですか。そうするとやっぱ自分でスタッフやった時もなんか、あ、役者だった時こうだったから、あ、こうしようかなとかっていう、なんかそういう意識がなんか役者とスタッフの意識の見え方の違いで生まれるっていうのはすごく本当にいいなと思って。
で逆に役者今度やった時にスタッフさんに対してすっごい感謝の気持ちが出てくるんですよ、ありがたいなっていう。で、やっぱそういうスタッフとか経験せずにいきなり役者ポンってやって主役とかずっとやってる人だと、そういう気持ちが生まれづらいんじゃないかなとは思うんですよね。
なかなか分かりにくいかもしれないよね、本当はどうなのかっていう、感謝してるけれども実際どのくらい辛くてどのくらい時間がかかってどのくらい自分の生活の時間を使ってるのかとかね、
そうですね、
なんかそういったやっぱりリアリティがなんか生まれないから、やっぱそういうのを自分で体感するっていうのはすごくいいですよね。だからそういうのをちゃんと意識として植え付けていくっていうことをやってるのがすごくちゃんとしてるなと思って。
ちょっといい話になっちゃった。
褒められても伸びる劇団です
褒められて伸びる劇団です。
割となんかじゃあ最初の仮入団の時はスタッフだよって言ってみんな納得されて入ってきますか結構。
逆に言うとそれで納得してもらわないというか納得してもらえないとちょっとじゃあごめんなさいってお断りするって変ですけど、でやっぱりどうしてもそのやっぱ芝居をやりたいって思った人だと、それでもやっぱりやりたいですっていうふうに言ってくれるのかなと思ったり、思ってるので、だよね。
スタッフとして入ってもいつも通常の稽古で発声練習、私役者じゃないですけど発声練習しますしストレッチもしますし、
スタッフさんとかね、
スタッフとして入ったからといってその演劇 の、 なんかその自分でやりたいことが役者の希望で入った人がその役者 の、 その基礎になることができないってことはないので、もうそこはもういろんなことを勉強するつもりで入っていただければ。
そうですね、それが逆に強みになったりとかして、プロンプで逆にね本読み代わりに入った時に、なんかあすごいいいなと思わせたら次はそのためにね下町ちゃんがなんかちょっと使ってみようかななんて書いてくれるかもしれないし、なんかいろんなメリットをやっぱあの自分でポジティブに受け止めるっていうのはすごくいいことだなと思うし、やっぱエステナさんのこの雰囲気見てるとそういうポジティブなことがきっとたくさん生まれるんだろうなっていうのは、
ちょっと褒められる
褒められるのに慣れてない人
だから言ってもらえる機会がないから、ね、こういうことでもない、
あ結構みんなこうダメ出し厳しいんですか、お互いに後からちょっと裏切だよとかえどうだったのみたいな、
そこまではないですそこまではないですけど、まあ、でも結構言いますよ、ダメ出しってか思ったことは、結構言いますね。
やっぱ役者で立ってるのとスタッフで第三者的に見てるのってやっぱ違いません、
違いますね、
自分だったらこうするのになんだ、あ気づいてないのかなとかって思ったりとか、
ですね、どうですかね、どうかな。私はでも役者としての視点と第三者から見た視点でそのなんか言うので、どうですかね、まあ、二通りの解釈があったりとか、まあでも難しいところではありますよね。
私もスタッフなんかもう専属スタッフみたいな感じで、役者としては立たないので一番お客さんに近い立場で見れるので、私の客席に座ってこう見てたらなんか そこわかんないとか、単純にパッと思ったことをもう言う、もう私思ったことすぐ言っちゃうんで、意味わかんないとか、
そういうふうにすると言っちゃえるというか、言える雰囲気なんですね、きっと。
なんか、フローテは言えないみたいなこと。
いや。
そう、でもその常にお客さん目線の人がいるっていうのはすごいいいことで、やっぱりお客さんって演劇のこと全然わからなくて見に来てると思うから、その 何もわからないっていう人が単純に面白いっていうためになんか頑張ってるっていうか、そのために何かを作り上げるって伝えるっていうこともあるかもしれないし、そう思うとやっぱそういう目線で必ずそういうスタッフさんがいてくれるっていうのは心強いなと、思いますね。羨ましいよね、そういうところ。
なんか慣れてくると分かるだろうっていうなんかところが多少なりともあるかもしれないですよね。
なんとなくね、お客さんに甘えちゃって、お客さんがなんかうまいことを補完してくれないかなみたいな。まあ、そこか。ちなみになんかそうやってずっとスタッフとか、なんか役者をスタッフと行ったり来たりしてしながらで、なんかあの苦労したなとか、なんかありますか？
苦労したこと。なんかありますか、
スタッフでなんかこういうの無茶振りされたんだけどとか。
私やっぱ無茶振りって言えば、やっぱ最初のいきなり言って、じゃあ照明お願いね。
最初の
無茶振りといえば。
私はあれですよね、豚館。
あ
豚館一番辛い。
豚
監督。
なんか好き。場を仕切ることが、
そうですね。
基本的に苦手っていうか、
ああ、そうなんだ。
できないんですよ。スケジュール管理とか。
ああ、そうだね。舞台監督さんは、あの、小屋入りしてからとっても重要な役割で、あの、特にね、あの、どこか劇場借りてっていうなると、やっぱ入る時間と帰る時間が決まってるから、その時間内の中で、組んで、バラしてっていうのは、まあ、片付けてとかね。そういうスケジュールがね、決まってるんですよね。で、その通りにいろんな人を動かして、でなんか指示をしたりとか、なんかこう次はこれだよって言ったりとかするっていう、そういう仕事があるんですけど、
できないっす。
なんかそのスタッフとかってどうやって決まるんですか？なんかそれすごい気になるんだけど、
演出からしてなんか立候補とかで、どうやって決めてらっしゃるんですか？
いつもどう書き下ろしの脚本の場合は書いた人が基本演出なんです。下松ちゃんが書いたものは下松ちゃんが演出になるんですけど、あの既存の脚本使わせてもらう場合は大体なんか何とか
する
私。
大体長見さんを並べること多いですよね、やっぱ正台本だと。
なんだろうね、なんかなんとなくそうなってきちゃう。
なんか他の人たちとのバランス考えたらこの人こうだよねっていうのはなんとなく自然にもう決まってる感じです
よね。で他の、あのスタッフに関してもなんとなくじゃあ前と同じでみたいな、
なんかこんな感じみたいな、
個性的っていうか個性を尊重するっていうか得意不得意をみたいな。でも舞台監督とかやってって言われちゃう。
やっぱね、人数少ないとどうしても苦手でもやってもらわなきゃいけないものとかが出てきちゃって、どうしても申し訳ない
んで、舞台監督をヘルプできた人にやらせるわけにはいかない。
そうだよね、事情も分かってない。
団員の中から誰か出さなきゃいけないって、でそしてかつ手が空いててっていう、そう
役者じゃなくて、劇団員でとかこういろいろやっていくと、
ああみたいな、
私か、私かみたいな。
そうか、どう舞台監督やってって急に言われたら、
え、私、いやちょっとで一生懸命頑張りますけど、なんか抜けてるかもしれないから、あの全部なんか裏でなんかあのこれでいいですかね森さんとか、これでいいですかね野戸さんとか言って聞いて言いながらやると思います。
教えるってやっぱもらえるんですよね、スタッフってこうやるんだよとかって。教えるとかってどういう感じになってるんですか？
だ
から
大体の流れを教えてもらう、まあでも今豚館 やりましたけど、その豚館らしいことなんか一つもできて
ない。でも結局誰かがなんかその時間せっついたりするんですよ。私とかも結構言う方なんですけど、この時間がこれもう押してるとか、あと10分でこうだとかいうのを結構誰かフォロー入れたりするんで、だからかっつりその人だけって感じではないですね。演出もそのところもあります。やっぱ最終的にその例えばレイミちゃんなり下松ちゃんがこうしたいっていう、そのこうしたいっていうその流れは、その最終決定権はありますけど、
その他に例えばここはこうしたらいいんじゃないかとか、これはこうの方がいいんじゃないかっていう、そういうダメの出し合いはみんなでしてるので、うんうん、なんかそんな感じでお互いにフォローし合ってっていう感じですね。
うん、でその入った人がいきなりそのなんか小道具さんとか大道具さんとかになったとしても、うん、全部押し付けるわけじゃなくて、うん、一応もう慣れたメンバーがとりあえず補佐みたいなのがついたりとかする、うん、しますし、それ以外の人からもこういうのどう、ああいうのどうっていうのがいろいろ来るんで、うん、もう本当になんか一応名前名目的にはそのあれになってますけど、うん、要はもうなんか 全体でみんなでこうなんか付き合いながら作ってる感じ
にな
ってるんです
よね。なかなかね、なんか人数の関係もあると、うん、この人に全部とかっていうの難しいし、うんうん、なんかね、せっかく仮で入ってもらってもなんかあまりにも重圧に耐えきれずみたいなねっていうことがあるかもしれないし、
うん、チームプレイと、そしてなんか勉、うん、これからなんか勉強していける感じがいいですね。
そうそうそう、一からサポートしますよっていう、はい、その感じがすごいいいよね。うん、うん、羨ましい。だから SN 入ろうかな。
これはちょっと
問題ない。あ、しまったしまった。危ない危ない危ない。NG NG。そんな感じで、はい、すごい。また、はい、役者さんとは違った目線で、はい、やっぱね、関わっている人もとても多いし、やっぱりいつも練習しているところから、公演する劇場に入るっていう、そういったなんか、違いとかそういったところのやっぱり大変さとか男でとか、なんかそういうのを聞けると、あー、なんかやっぱりいろんなね劇団がある、劇団の数だけなんかそれぞれに大変なことがあって苦労してることがあるんだなってなんかね思いますね。
面白いですね、こうやっていろんな方のお話を聞くと。
なかなか聞けないよね、公演見に行って、はい、そう結構公演見に行くとなんかお客だ客出しっつって最後に受付とかの前、はい、役者さんが並んでそこでなんかお見送りしたりするんですけど、その時に、いやーよかったですよ、で今回のあの舞台設定なんですけどとか舞台設定どうやって作りましたって聞けないからね。
突っ込んだところまでは。
だからもうこっそりブログ見て、はい、俺はどうなのかちょっとあっちなんかすごいことやってますねみたいな。
すごい、いいからちょっとここにも取り入れましょう。
入れましょうよ。なんか感じするから、やっぱりね、はい、なんか本当はね、いろんな劇団さんとかに話を聞いたりとかな、できればいいなとはすごい思っててね。
今日はでも画期的に、はい、お話を聞いてよかったです。
もう私たち締めに入ろうとしてるけど、はい、い
やいやいやいや、まだまだ続きます。
あ、そんなには続かない。
どっち
なんでこのコント。
ということで、じゃあもうすごい最後のまとめになっちゃうんですけれども、これから演劇を始めようかなとか、エステナに入りたいなとか、演劇やってみようかなっていう、見に行きたいなっていう思う方へ何かメッセージがあれば、今回は、次世さんとアキさんから何か一言ずつお願いします。
はい、もう全然見たことない人もぜひ来てほしいです。もう来て実際に見て感じてほしいというか、うん、でちょっとでも興味がある人はもう気軽に、もう突然稽古場に来て、すいませんちょっと見せてくれますかって、もうもういやでもそれでもいいと思うんですよね。どうぞどうぞって感じで、
気持ちの上にはそのぐらいの気軽さで、うん、演劇っていうのを身近に感じてもらえるといいよね、
はい、
あ、私か、次回公演がエッセナは11月にございまして、今それ稽古中なんですけど、
それは確実に最後にまたちょっと綺麗に告知とか、
あ、本当ですか、
してもらっちゃおうかな。
じゃあそのうん、とりあえずじゃあやっぱり来て、とりあえず、うん、見てほしいかなっていう、まあ見て見て、まあ、無理かなと思ったらそのまま、あ、ごめんなさいでもいいですし、エッセナなり他の劇団なり、うん、で行ってみて、ああちょっと面白そうだなって、ちょっとでも興味あれば、まあ、そのままやってもらえばいいかなっていう、うん、なんかやっぱ気軽にですかね、
そうですね。なんかやっぱり初めてで何も分からなくてもこんなにサポートしてくれるっていう、ね、はい、のをこれだけ
そうですね、
そうそう聞けるとやっぱり結構安心感あるなと思って、う
ん、
う
ん、フレンドリーな皆さんですしね、
本当に親しみやすい感じなので、はい、 全然イメージも全然わからない人は変わったんじゃないかな、うん、
変わったのかな
ちょっと聞いた人も
いやどうだろうみたいな、
あのあれちょっと公開してるブログの方にぜひどしどしあのコメントつけてあのよかったとか、はい、とっつきやすい、ね、
意外とおっさんだったとか
何でもいいんでびっくりしました
っていうのを、ぜひぜひあのコメントもね、はい、あのフロンティアのブログだけじゃなくて S セナさんのブログとか、うん、そちらの方にもどんどん感想を送っていただいても構わないので、
はい、
と思います。というわけで、2回にわたりまして、はい、演劇ユニット S セナセニョリータさんと一緒にお届けしてまいりました、ということでどうも、ありがとうございました。長い時間
ありがとうございました。楽しかったです。
フロラジ
劇団からのお知らせです、フロンティアからのお知らせはカット、ということで、こちら例えばちょっとね、はい、山崎さんの方からも、お話あったんですけども、11月に公演されるということで、そちらの宣伝をどうぞ
どうぞ11月2日の日曜日に演劇ユニット S セナセニョリータの第6回公演、文芸機関の続編なんですけれども、英国紳士クラブ続文芸機関よりということで、県民小劇場オルビスで公演を行うことになっております。時間は13時と17時の2回がありまして、あの待ちそわ
待ちそわです。
そわよときめくそれに向けて、今あの一生懸命あの練習をしているところで、S セナの、書き下ろし脚本ということと、それからキャストも S セナのキャストだけじゃなくて客演として、劇団からくり玉手箱の中川幸太郎さんと、それから劇団 POD の中島亮さんにお越しいただくというちょっと豪華な、 S セナにとってはとても豪華な公演になりますので、はい、ぜひぜひあの 謎解きを楽しんでいただければなと思います。
謎解きもね、
謎解きも
これ人気あるんですよね、うん、この作品。
そうですね、あの2回目の公演がその文芸機関よりっていう、うん、まあ、あの一番最初の公演なんですけども、あの学生の謎解きが好きな学生の新田くんと、それからその新たに手伝ってもらって雑誌を書いているカオルコのデコボココンビが、あの謎を解きながらもちょっとその謎に含まれたまた別のなんていうか、あのなんていうかねちょっとしたほっこりストーリーを織り交ぜつつやったのが
人間模様、
そうそうそう、それが結構あのお客さんからのアンケートでもかなりあの高評価をいただいてまして、であの前々からあの続編を作りたいねっていう話をしてたものだったので、だから結構力を入れて作ってます。
これ人気シリーズになって、はい、なんか 5,6 回ぐらい続いたら私なんか犯人の役とかで出たい狙ってたけど
犯人
でいいんだけど、うん、なんかやられたりで追い詰められたりとかしたりでカッとか言いなが
ら狙ってます
そうそうそう、だからもう5回6回とかで、あ、もうちょっと辛いなっていう寝た時にっていう時に、
よね。
よしね。
ああ、でもそっか、素敵なタイトルですし、すごくなんか興味をそそられる内容ですね。
ちなみになんか言えるところでちょっとなんかこう言えたりするんですか、なんかストーリーとか。
どこ
に言
うと、
謎解きはある
っていうのはいいのかな。
それに絡む人間模様がまた、
まだちょっと、
新田とカオル子は出ますよね。
出ますね。
そこと、その、あの、客演のお二方も絡んできちゃうかな、みたいな。
そうですね。結構深く関わって。
あら、
見どころは、の一つですね。で、
前回公演見た方だと多分ご存知かと思うんですけど、芝居の中に謎解きがあるんですよ。で、その謎解きも楽しめるし、お芝居としても楽しめるっていう、あの豪華な内容となっておりますので、
今なんか謎解きブームですからね、割とね、
う
ん、
あ、そうね、う
ん、そのテレビとかね、いろんな企画とかでも、うん、脱出ゲームとか、
う
ん、
あります、
うん、謎解き脱出とかあるから、うん、すごい多分、うん、そういう方でそっちに興味がある方も多分 楽しめるんじゃないかなと思って、はい、ただ演劇っていうだけでね、うん、ちょっとって思わないで、そういうところからもいろんなアプローチがあるんじゃないかなと思う、素敵な作品になると、
はい、楽しみですね、
超楽しみなんで、はい、また多分稽古場の様子とかはね、素敵な写真とともにSNSブログに公開されると思うんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください、はい、ということで、お知らせでした。そんな感じでお届けしましたけれども、はい、どうでした、喋ってみて、ジセさんとアキさんは、
うん、楽しかったです、
面白かったです。
なかなかやっぱりさっきもノトイムさんもおっしゃってられましたけど、他の劇団の方とあんまりがっつり話すことがないから、うん、今日はすごい楽しかったです。
そうだね、もうかれこれなんかもう12時間くらい喋ってた
から、ね、喋りそうでしたね。
どんだけカットしとるの。
まあ嘘ですけど。そんな感じでね、はい、ぜひお互いに多分公演ある時に行ったり来たりした時になんか気軽に客出しの時に声かけたりとかできるようになったかなと思うんで、
なんかよろしくお願いします。
マイクを挟んでよろしくお願いします。はい、
ということでお相手はときめく演劇用語は人形、そして人形を率先して運ぶだけの存在だったのてみと、
好きな演劇用語は小屋入りのワクワク感とともに彩香と、
ときめく演劇用語はサブロクのジセと、
ときめく演劇用語はバミリ、そこバミっといてっていう言葉が大好きな山崎と、
ときめく演劇用語はカーテンコールの中川玲美と、
ときめく演劇用語は松沢、今日さ松沢なんだよねって言いたい森の初音です。
ということでこんな豪華なメンバーでお届けいたしました。次回からはまあ普通に戻るよ、いつものメンバー。でもそれでもお楽しみに。